ラクラシックレディオ七転び屋、
いや噛みまくった
起き上がれんかったな、
起き上がれんかったな。七転び八起きローリングストーンヨシーです。
ユージです。
いや転がってみました、起きました。危ね
ギリギリでしたね。
ギリギリ、まあな、まあここでピンチをチャンスに変えていくんが俺やから。
確かにね。
七転び八起き九転び十起きヨシーです。はい、ということでいきますか。はい、この番組は舞鶴市出身フリースタイルフットボール世界一のコンビであるラクラシックの2人が舞鶴で世界とつながるワールドワイドな番組です。こちらは近畿百景第1位の絶景を望む舞鶴市五郎スカイタワーと五郎スカイカフェ七子の提供でお送りします。本日のテーマは声ログ世界大会刮目せよをテーマにお送りします。さあどうでしょうか。
めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。刮目せよ、
刮目せよですよ。まあこれ簡単に説明しますと、
はい、
世界大会自体は8月の8日から13日にヨーロッパのチェコで開催されます、うん。でもその前にですね、地元舞鶴の赤レンガパーク4号棟でですね、
うん、
この世界大会でも披露するような内容のパフォーマンスを地元の方々には特別に披露するという会なんですね。
めちゃくちゃすごいじゃないですか、
うん。でフライヤーの横に書いてあるタイトル、サブタイトルが、
うん、
世界への挑戦を刮目せよということで、まあ、今日はこの刮目を取りましてですね。
なるほどね。
まあこれ簡単に言うと今さっき言った通りなんですけど、
はい、
あの普段僕たちいろんな現場でライブパフォーマンスしてます、
うん。
だがこの世界大会となると、
はい、
やっぱ基準的に普段のライブとはまた違うことが求められるので、
うん、
多分ね、えこんなマニアックなことはあるのみたいな技も見れる可能性がある、
うんうん。
多分これ本当は世界大会でしか見れないでしょっていうようなムーブとか、
うん、
技の取り方とかね、うん、音の取り方みたいなのが見れるので、あのだいぶ本当にね敏感に感性をこう研ぎ澄まして刮目していただきたいなと思います。
いや楽しみですね、
はい。そうしないと多分ね分からんっていう
確かに
ところが出てくるかもしれません。まあそれでもだいぶ分かりやすい方だと思うけどな。
うん、
ただまあこの辺の感覚はね、
うん、
もうあのやっぱやってるとなんていうの、一般の人の感覚もちゃんと大事にして持ち続けているんだが、多分ちょっとなズレというか、
まあそうですね、
差異は出てくるから。7月31日目前となりましたが、有事的にはどうでしょう。
いやーめちゃくちゃ楽しみなんですけど、
うん、
まあ、正直に言うと、
うん、
ちょっと決勝のショーが披露できるか、
うん、
できないか、ね、ギリギリのところですね。
今はギリギリまで調整しますからね、
はい。
でやっぱりこう悩むわけですよ、
うん、
これどうしようかなみたいな。
そうですね。
で一応振り返りますと、フリースタイルフットボールの世界大会にはいろんなジャンルがあります、
はい。
ジャンルっていうか部門、
部門ですかね、
何種類かあるんですけど、うん、分かりやすいのをピックアップしていくと、例えばバトルっていうのがありまして、
はい、
こちらは1対1で30秒ずつ交代、
うん。
まあ、ダンスバトルとかラップバトルに近いのかな。
そうですね、それを3ターンぐらいですかね。
そうですね、そういうのがあるんですけども、他には連続技、
うん、
アイアンマンみたいな名前がついてるんですけど、はい、これはこう同じ技とかをね、
はい、
まあ、何回連続体力の続く限りもうアイアンマンのようにできるかみたいな。
僕も過去に1回出たんですけど、
うん、
もうボロボロでしたね。
やっぱ得意分野は違うんやなって感じるな、
はい。海外の人たちのスタミナがすごすぎて、僕多分4分の1ぐらいしか続いてなかったですよ。
そう、海外の人のスタミナはすごいよね。これはなんか生まれ持った体力なんかなとか思ったりするけど、
ね、はい。
練習見ててもさ、
うん、
俺ら休憩しとるのに、
うん、
海外のプレイヤーってもう休憩せんと朝から晩まで蹴ってるもんな。
確かにね、おもちゃを与えられた子供のようにもう忘れて無我夢中に蹴ってますよね。
夢中すぎるわ。ご飯食べ終わった後もまた蹴っとるから、
ね、確かに
いつ寝てんのみたいな。
みんな少年なんですよ。
まあそういう部門があったりします、
はい。
で我々はルーティーンと呼ばれる部門で、
うん、
3分間の間に音楽に合わせてパフォーマンス、
うん、
でこれが音楽に合わせてパフォーマンスするだけじゃなくて構成とか、
うん、
技の難易度とか、
はい、
まあ、オリジナリティ、まあ、創造性クリエイティビティみたいな、うん、いろんなジャンルがこう一気にあるジャンルなんですけど、
はい、
まあ、それゆえにねこう駆け引きがあるから、
うん、
そこで迷うわけですね。
確かにね。
ということで、まあ、今もまだギリギリまでやってるんですけども、まあ、8月の大会決勝には間に合うんですよ。
間に合うと思います、余裕で。
ただ7月31日どこまで見せれるかちょっと分かんないんですけども、
はい、
せっかくねこういろんな方が来てくださるっていう連絡をいただいてるので、
うん、
できる限りもう僕らも全力を尽くそうかなと思っております、
はい、日々頑張っております、
うん、あとねこれ今、うん、世界大会のポスターとかフライヤーっていうのを、
はい、
いろんなお店とか、
あ、そうですね、
まあ、個人の方とかがうち貼るよ僕貼るよみたいな感じで連絡くださって、
うん、
僕らも貼ってもらえる方のところにね直接行って、
うん、
こう貼らしてもらってるんですけども、もう本当ありがたいことですよね。
いやーすごいですね。なんか舞鶴の方が僕たちをこんなに応援してくれてるのが、
うん、
なんか昔じゃ考えられないような、
うん、ありがたい、
はい、でありがとうございます。それ
でこの舞鶴赤レンガパーク、
はい、
パフォーマンスする場所なんですけども、
うん、
そこのインスタグラム公式であって、
はい、
そこでもね書いてある言葉が良かったんですよ、
はい、
でちょっと紹介しますと、
うん、
舞鶴市内の至るところでラ・クラシックのポスターを見かけます。街全体で応援しているのが伝わると同時にみんなを一つにしてくれる大事な存在であると改めて感じます。舞鶴を盛り上げてくれるメインストリームの象徴ですね、みたいなことをね、
いや嬉しい、
冒頭の文で書いてくれてるんですけども、
はい、
なんかこれね本当に僕ら街づくりのプロジェクトにもこう携わってもらってて会議出てるんですが、はい、今回やってみてこの世界大会に出ることも街づくりの一環に近いなみたいな感覚がありますね、うん、なんか、
はい、
あの帰ってきた時とか、じゃあ例えば、
うん、
三笘さんとねじゃあご飯行きましょうみたいな話が上がった時に、
はい、
じゃあミルク行くみたいな話が出て、うん、でミルクさんも僕らのスポンサーをしてくださって、
はい、
三笘さんもしてくださってみたいな感じでサポートしてくださる方々もこうつながっていくみたいなね、うん、新しいネットワークというか、
確かに
みたいなこう応援してくれる人同士の輪が広がったり、まあ、このねこの街全体で応援っていうのもありましたが、
うん、
こうなんだろうな、僕らをなんていうな、使ってじゃないって、
まあ、中心として、
中心というか、まあ、きっかけ、
きっかけで、まあ
きっかけ舞鶴市内の人らもこう楽しんだり盛り上がったり、ね、もしできるのであれば嬉しいことですね。
まあコミュニティがちょっと出来上がりつつありますね、
うん、でまあせっかくねこの世界大会でできたコミュニティっていうのを、
うん、
こうもっと耕してね、
はい、
育てていきたいなっていうのもあるので、
うん、
やっぱね世界大会終わったらはい終わりじゃなくて、
うん、
まあ、今後も続くように今、海外から帰ってきた時にですね、
うん、
スクールとかもやるかっていう話を
今実はね、
はい、やっておりまして、まあ、使える場所体育館とかをこう今探したりしてるんですけども、
うん、
ちょっと目星をつけながら、おそらく平日の夜、
はい、
どんぐらいかな、学校終わりぐらいだろうね、
まあ、
時間としては
多分6時か7時スタートになるとは思いますね。
で、まあ、フリースタイルのスクールっていうのも考えています、
はい、
で先に言うとフリースタイルのスクールだけじゃなくて、
うん、
まあ、きっかけ入り口ですよね、
はい、
としてリフティングだけ、
そうですね、
うん、これはどんな感じで、
まあ、これに関しては本当わざっていうよりかはリフティングができない子がリフティングをそこに行ってリフティングに挑戦することを何回もすることによってリフティングができるようになっていくような感じのイメージに近いかもしれないですね。
だからフリースタイルまではまだあの大変そうだけどみたいな、
そうですね、
でそのままリフティング好きになってフリースタイルの教室に移行してくれるのもありだし、
うん、
例えばリフティングだけこうね運動不足解消でもいいし、うん、学校とかの、まあ、サッカークラブに行かせるボールタッチの技術向上っていう場所に使ってもらってもいいですし、
そうですね、
なんかそういう入り口とか 触り的な部分のリフティングの、
まあ、きっかけですよね。リフティングがやりたいっていう方の、
うん、教室とフリースタイルがっつりやりたいっていう人の教室、はい、なんか2パターンぐらいできればなと考えていますので、
うん、
まあ、世界大会ももちろん注目していただいた上で世界大会後の活動にもこう一緒に盛り上げていければなと思います。
はい、
ラクラシックラディオ。
さて後半ということで、個人の方企業の方のおかげでなんとか今ここまで来てますよという状況をお知らせしようかなと思うんですけども、
はい、うん、
ありがたいことに無事飛行機チケットも取りまして、
はい、
そして先日エントリーしまして、うん、そちらの滞在費用もね、
うん、
なんとか支払うことができました。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、おかげさまでございます。そしてもうあとは衣装と、
うん、
まあ、帰りの PCR 検査とか、
うん、
現地での、まあ、滞在費移動費みたいなのが支払えれるような準備をして、
うん、
そしてもちろん大会の準備をしっかりしていきましょうっていう感じですね、
は
い、
そうですね、
うん、いや、ここまで来ると実感が湧いてきました。だいぶ
エントリーもそのスーパーボールのホームページに僕たちの名前載ってましたからね。
ああ、ついに載ってましたね。なんかあれ多分毎年なんですけど手動なんですよね、多分
多分そうですね、
スタッフの人ので、こうおそらく毎日見て、
うん、
お、誰かがエントリーしてる、そして支払いはお、チェック OK みたいな感じで、じゃあこの人の名前反映しようみたいな、
多分そうですね
っていう多分スピード感よね、
はい、
だってペイパルでその場で滞在費払っても、
うん、
エントリー反映されないってことはもうね、多分みんなチェックしてるんだろうなと思うんですけど、
多分そうですね、
うん、どうだろう、今年は何人ぐらいになるかな。
いや、でも毎回最後の方にバババババって増えるんで、
まあね、
分かんないですね、
分かんないですね。まあ一応この収録日の時点では115名のプレイヤー、うん、ああ、そうですね、で何カ国だろう、あれまだ国数はちょっと見れてないんですけど、
はい、
とりあえず今115名と、
うん、
おそらく、まあ、あと数日エントリーがあるので、
はい、
ちょうど放送日の金曜日が多分エントリー締め切りかな、
うん、
と思いますんで、まあ、その日にちょっとまた改めて見てみたいなと思うんですけど、
そうですね、
例年一番多い時であれば400から500名ぐらいの40から50カ国ぐらいがちょっと平均になりつつあったんですけど、
うん、
まあね、こんな状況になったのでちょっと少なくなってると、
うん、
のいうのはあるんですけど、2020、2021年が確か50とかだった
んです。なんかそんなんでしたよね。
それに比べたらもうまだ締め切り終わってない時点で115人になってきてるってことは、うん、だいぶね、この規制が緩和されて、
うん、
いろんな生活がまた歯車が戻ってるような感じはしますけど、
はい
はい、どういう感じになるでしょうか。
そうですね、
我々も久しぶりのね現地行けますから、世界大会、
いやー、どうなったんやろ、
まあ、新しいプレイヤーも出てきてる可能性もあるし、うん、お、また来たなみたいないつものプレイヤーもいると思いますし、 その辺のね、こうベテラン勢とか中堅とか、
うん、
そして新たな新陳代謝として生まれてる人とか含めての、まあ なんだろうな、交流自体も楽しみにできたらいいなとは思いますね、
うん、そうですね、うん、まあ、エントリー見てたら、まあ、僕たちの、まあ、ライバルというか、うん、優勝候補もエントリーしてましたからね。
そうね、ブラザーズがね、
はい、
毎年ブラザーズか俺らかなの
ね。そうなんですよね、
世界一どっちが取るのかみたいな、はい、でこう今2位とかねなったりしてたから、うん、今年は1位を再び取ってみたいなことができるように。
いや取りたい、
うん、頑張りましょう。
はい、
はい、ということで、まあ、お送りしてきたんですけども、うん、ちょっと振り返りでこれ言うの忘れてたのが一つあったので、
はい
はい、お知らせです。7月31日のこの赤レンガパーク4号棟でパフォーマンスしますよっていうのがあったんですけど、うん、こちらちなみに入場無料です。
え、はい、いいんですか。
で会場は11時から、まあ、入れるようになっておりまして、
うん、
実際のパフォーマンスは12時から12時半、
うん、
まあ、この時にはちょっとトークも含めながらパフォーマンスをしますと。じゃあこの会場してる間とかね、終わった後どんな感じなのっていうのを気になる方もいると思うんですけども、
はい、
我々の友達がね、うん、こう駆けつけてくれて、その日に、まあ、ちょっとした飲み物と、うん、なんかジャークチキンとかもね、
なんか仕込んでくれるみたい
ね、仕込んで持ってきてくれるみたいで、まあ、その辺は、多分お手頃な値段で買える感じになると思うんですけど、うん、お昼時というのもあるので、まあ、ご飯食べながらっていうかね、
うん、
ちょっとランチがてらパフォーマンスを見に来るっていうこともできます、
はい、
そして一応今のご時世ということで、開けれる窓は開けて換気して扇風機をこう回して換気すると、うん、で僕らもね本当は一人ずつ握手したりとか、
はい、
こうもうハグしたい、うん、したいぐらいなんですけども、来てくれてありがとうみたいな、ちょっと出発前直前ということなので、その濃厚にねこう一緒に遊ぶっていうのができないんで、
はい、
なので、まあ、当日はステージ、まあ、パフォーマンスのエリアからこうマイクでこの挨拶して、
うん、
でその後はマスクしながら距離を取りながらトークになると思うんですけどそこだけちょっとご了承ください。
そうですね、
これが終わればもうそういうのもなしで、
はい、
こう祝勝会もできるように、ね、なったらいいよね、
はい、帰ってきたらイベントしたいですね、また、
うん、祝勝会っていうイベントしたいもんな、はい、
優勝してね、
うん、ということなので、まあ、今回に限ってはですけども出発直前なので、そこだけ、僕らも配慮するんですけど、全然冷たい人間ではないということを、うん、先にここで言っとければな。
そうなんですよね、
思います。
仕方がないんです、
仕方がないんです、ごめんなさい。でも来てくれたらめちゃくちゃ嬉しいので、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあちょっとラクラパズル来週のお題いいですか。
はい、来週のお題はこれにしましょうかね。はい、2人に他に挑戦してみてほしい表現、競技、カルチャーは〇〇。
ああ、フリースタイルフットボール以外でみたいなことか、ね、なるほど、確かにな、それは面白そう、
うん、
じゃあこれをですね、我々の番組ラクラシックレイディオのツイッターアカウントがありますので、そちらの方にツイートもしくは DM、 そしてそれ以外だと FM マイズルのホームページお問い合わせフォームからラクラシックレイディオ宛てにメールを送ってください。楽しみにしております。よろしくお願いします。この番組は近畿百景第1位の絶景を望む舞鶴市五郎スカイタワーと五郎スカイカフェ七子の提供でお送りしました。ラクラシックレイディオ、ヨシと
ユージでした。